ギアテニスストーリー、毎月第1週と第3週のこの時間は県内に5点あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいています。サムヨコーチです、よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。いやー始まってますね。
始まってますね、全豪オープンということなんですが、
今のところなんかなんとなく錦織のこうシンデレラストーリーがもう突き進んでるような気がしますよね。
そうですね、うん、でも正直なことを言いますと、うん、錦織選手第1回戦がね、
はい、ヘビーでしたね。
いやこんだけだから今までの錦織選手だと、うん、こんだけ長い間試合をしたら、はい、次疲れててもうダメなんじゃねえの、うん、っていう思っちゃうんですが、
うん、もうそれな感じは見えませんでしたよ ね。やっぱり体力的にもすごくあのついてきたじゃないですかね。
きっちりきました ね、まあ、
ねそのとは別にまたジョコビッチが負けるというね、白鵬負けたかみたいなね。
いやでも本当に、ね、なんかジョコビッチずっと王者でいた時には、はい、負けるなんていうことがもうなかったじゃないですか。
もう憎たらしいぐらいの強さですよね、圧倒的な。
だから、うん、その王者で亡くなってしまった瞬間に、うん、また負けたの、うん、また負けたのって、うん、なんかちょっとストーンと変わってきましたね。
そうですよね。でも前回って今年入って優勝してるんですね。
そうですね、う
ん、優勝してるにもかかわらずなんかオーラを感じませんでしたよね、不思議と。で、まあ、もちろん勝った相手を褒めるべきなのかもしれないけど、僕らとしてみればやっぱりあれだけの強かったジョコビッチが負けるところにやっぱりこの一つの節目があるのかなと、うん、やっぱりこの去年の中頃からマーレーがもう全然でマーレーはほら決してこうなんか圧倒的な強さじゃなくて、もう拾って拾いまくってっていうね、もう泥臭い勝ち方ですよね。
そうなんですよ、うん、
でだからどちらかというと錦織とやっててもなんかこう延長戦で
もう視野が長い
野球でいう延長戦でどっちかが勝つんだみたいな。でもジョコビッチと錦織やった時なんかいつもなんか完封ノーヒットノーランのイメージで負けてしまうよね。
あいいのジョコビッチ、うん、やっぱり上手だよね、負けても分かるなって。なんかそのマレーだったらもしかしたら、うん、いけるんじゃね
え、なんかねマレーもやっぱり錦織のこといやもうやりたくねえみたいなこと言ってますしね。すそれぐらいにやっぱり苦手意識持ってますし、まあ、そういう意味じゃ今回の全豪、まあ前回言いましたけど今年あるよ優勝あるよ、僕全米なんて言いましたけどごめんなさい、全豪かもしれません。
うわちょっと待ってください、あんまりそうやって期待させないでください、ね、
いや期待しましょうよ。
3回戦まもなくこの後ね、うん、5時ぐらいから行われるということなんですけれども、
う
ん
そね、まあその他にもね全豪ってすごい試合がいくつかありましてね、まあ皆さんちょっと見ててあのスコアだけ見ててあれおかしいなっていう一つもあったかもしれませんけど、最終の5セットで22対20っていう勝利した選手がいるんですね。
まず全豪は1回戦から5セットなんですよね、は
い、当然そうなんですよ。あ
の長いわ、
ま、グランドスラム4大大会だけなんですよね、あの5セット、うん、
1回戦からね。
そうですそうです。で、あのなんとイボ・カルボビッチっていうクロアチアの37歳の選手と、アルゼンチンの選手がなんと67-67-65、とにかくファイナルがなんと22対20。
タイブレークしないんですか。
タイブレークはないんですよ、ファイナルに関して。つまりなぜかというとタイブレークってい こうルールっていうのは、まあ、どっちかにもう勝利をつけなきゃダメだというんで、いわゆるあのタイブレークっていう名前のからしてもうどっちかもう勝利じゃんけんじゃおかしいからとにかく勝利つけようっていうためのルールなんで、
だからそうしないんですか、
う
ん、
もうまあ、あのそれだとちょっと偶然性が出ちゃうんですね、やっぱり勝ち方にどっちかに、まあね、うん、要するにサーブが持ってる方が有利なんで、タイブレークは、まあね、なるべくそれを少なくしたルールではあるけれども絶対ではないんですよ。だから必然的な勝利しか認めないんですよ、全グランドスラムって。だから中には確かウィンブルドンでしたかね、104対102とかっていう試合あったと思うんですよ、2日間にまたね、サスペンデッドでね途中で
それ、うん、大変だよね。
のでもねやっぱそこに
104、
うん、だから
でもバスケじゃないんですよ、
うん、だけど皆さんねあの聞いてる方はそのすごいとかやってる選手はもう目の前にとにかくもう一生懸命やってるんで、もうもちろんもうそうそう勝ち、多分ね勝ちとか負けるとかじゃない、そこにやっぱりスポーツの美しさ美があるんですよね。目の前のボールをとにかく一個でも相手のコートにね、あのもう返すんだ勝つんだというお互いにそのことだけを追求しているもう収縮されたゲームですよね。もう鳥肌が立つ、そうそう、だから多分見てる方も途中からもう長いとかどうとかじゃなくてもうその2人のドラマを 延々と続くエンドレスのドラマで、でもやってる時はエンドレスじゃないわけです。いつ終わるね、もう終わるだろう、もう終わるだろう、気がついたら100いくつになってますよね。
それってやっぱ1日じゃ無理だったんですか。
だからその時日あの次の日にまたいでやってたみたいですけども、
ね、やっぱり前のチケット持ってる人が入れるんですか
ね。そうなんすかね。
聞きたいところではありますけれども ね、
でも精神力強いですね。
そうですね。だからまあその今いいことをおっしゃいましたけども、最終的にはメンタルなんですよ ね、 ね。
なんか最近だからジョコビッチそう言われてますよね。メンタル面が弱くなったんじゃない
か。そうですね。だから今までほら錦織にそれが一番求められてましたけども、まあ、今回を含めてね、錦織がどう変わっていくかってのは一つの大きな見物じゃないですかね。
あ、楽しみです、ね。で私は実は3回戦が終わった後に4回戦、錦織選手はフェデラーだ、多分フェデラーが勝ち上がってきたらなんですけど ね、 ね、うん、なんかこう一昔前、はい、なんかこう世代交代を感じるような試合になるのかなとか ね、
ね、なんか昔ありましたね、高花とね、千代の富士みたいなね、
高花と千代の富士今日やたら相撲の話題がお休みになって
ね、まあ、
さて、はい、まあ全豪オープンも楽しみなんですけれども、うん、はい、今回のマカロン式テニス辞典、
今回はね、エース、よくあの試合の途中でエースが決まったとかなんか言いますよね、うん、まあ、そもそもエースって言葉っていうか、ね、表現ってなんだろうって思うじゃないですか。まあテニス以外でもエースって実はいまして、野球でいうエース、エースナンバー18番、要するにエースピッチャーのことをエースって言うんですよね。あとエースストライカー、サッカーで言うとね、点取り屋ですよね、はい。まあ、僕の同級生にもエースってあだ名のやついましたけどもね。
私あの、うちの高校でもやっぱりバレーボール部でエースっていうニックネームの方
いらっしゃいますよね、エースってね、必ずどっかにね、うん。でその中でやっぱりそのエースってのは、まあトランプの1の札だったりね、まあ第一人者とか、もしくはゴルフでいうホールインワンだとかっていろんな意味、つまり
ゴルフのホールインワンもエースってい
うらしいんですよ。ですもそういう意味ではここぞっていう時の、まあ一つの必殺技のことをエースっていうんですね。つまり単に相手のエラーとかミスとかなんともないあのところのところはエースと呼ばないわけですよ。もうここもう絶対取れないところに決まるのをサービスエースっていうじゃないですか。つまりここぞっていう時に飛び出すあの荒技、これがエースなんですね。まあ私がいつも言ってますけども、かの有名なエースを狙いっていう漫画がありますよね。
出ました。
うん、あの中で一人のまあ女の子がテニスを通じて、世界へ、もしくは大人へ羽ばたいていく、まあこれ一つの漫画を借りた哲学書なんですよ、いつも言ってますけども、読んでみられればわかります。まあ僕は何気ない少女漫画だと思って読まされてて、気がついたらもう鳥肌立ちましたね。もうあの時50ぐらいですかね、50ぐらいの親父がね、鳥肌立つぐらいの素晴らしい哲学書ですよ。まあそれぞれの年代で読み方が違うのかもしれませんけどもね、あそこでやっぱりね、そのなぜこのタイトルがつくかっていうことがね、よくわかるんですよ。これはね、エースを決めれって言ってない、言ってるわけじゃないんですよ、狙えなんですよ。
そうなんですよ、
はい。
だから私今なんか話を聞いてて、
はい、
エースを狙えってじゃあ一体どういう意味。
そこなんですよ。エースってのはリスクを犯してでもそこに何かを決めに行こう、つまり勝ち負けじゃないんだと、とにかく自分のベストをそこでぶつけろ、まあ、これはテニスに限らず生き方で言ったら何でもこの経済的なことね、いろんなことじゃないんだと、自分の好きなことやってみろという一つのね、もうメッセージですよ。ラストシーンで岡が世界に旅立つときに飛行機に乗ります、タランラップに乗ったときになんと声が聞こえるんですよ。
そう、
まずそうです、これ3回実はエースを狙えっていう声聞こえますよ。1回目のエースを狙えっていうのは単に亡くなった宗像仁の声だと思うんです、コーチのね。2回目のエースを狙えっていうのは桂大吾の声なんですよ、現その時のね。3回目に聞こえるエースを狙え、これは多分読者の声なんですよ。呼んでください、取り当たりますよ。
ということでマカロン式テニス辞典は今日はエースでした。
インドアテニススクールのセンティア、県内に5店あります。富山市内には3店舗、その他魚津と上市にあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間や場所の振り替えも可能です。入会金、年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してみてください。
いやでもね、テニス、私テニス部だったんですが、はい、私と同じぐらいの人たちってやっぱりあの影響でテニスを始めたっていう人多いんですよ ね、うん、
ですよね。
エースを狙い、うん、で今は多分錦織選手がいるからテニスを始めるっていう人が多いと思うんですよね、うん、そういう意味で、うん、もうすでにエースですよね。
素晴らしいですね。
いやいや、とんでもないです。ということでセンティアテニスストーリー、はい、総明コーチでした。どうもありがとうございました。